Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。10月19日になりました。
はい、
お便りをいただいております、はい、いい年してあきちゃんさん、ありがとうございます。炎上さん、原田さん、うん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しいおしゃべりで楽しく心も癒されています。
ありがとうございます。
11月23日
に、
ハラダイスと半径500メートルの公開放送のコラボ、楽しみに待っています。町内会バンドの笹野さんがゲストに、コラボの間にマルシェが出店したり、ポスターも出来上がったそうで、街中探してみます。早めにチケット購入して23日楽しみに待っています、
ありがとうございます。
これもう、公開生放送、土曜日の5時からの番組ですから ね、23日の土曜日の5時からは、KBS ホールで私たち生放送、
生放送です。
それが5時からになりますから、それの遡ること4時間、1時から開場して、で2時から4時まではライブを、パラダイスライブと言われていたライブを、今回は笹野みちるさんをゲストに、元東京少年ですけどもね、私が京都町内会バンドというので、もう26年ぐらい一緒にやっている人ですが、お互いソロでというところで、やることになっておりましてですね、それ以外にもマルシェ、もの食べられたり
いっぱい出てくると思います
ね。
いろんな
うちの準レギュラーと言われている、あの田中さんが、
坊ちゃんの
体験コーナーがあったりとか、あとまだいろいろ作戦練ってるけどね、
いろいろね、
大丈夫見つかるよっていうタイトル、テーマ、
そうなんです今回は ね、
ポスターを探しになるとですね、大丈夫見つかるよというポスターが見つかると思います。
そうなんです。
これまだそんなにたくさんは貼られてませんが、もうこの1ヶ月間でもうギリギリまで一生懸命貼ります。
いっぱい貼ります。
大丈夫見つかります
ポスターが、
はい、というわけで
皆さん見つけてください。
見つけてね、チケット E プラスでお求めになれます。
はい、
ぜひぜひ、会場に来てほしいなと思ってますね。
はい、
去年も嬉しかったしな。たまらんわ。
はい、
というわけでございまして、サウンド版半径 500m というラジオ番組なんですけれども、年に1回は生放送したいねって言ってたら11月が実現することになったわけですけれども、この番組もう300回を超えて続いておりまして、どんな番組かというと、半径 500m というフリーマガジンが元になっている、これ炎上さんが編集長、そして、このフリーマガジンの記事からちょっとこぼれ話を、
そうなんです、
編集長に聞くという、なかなかいいフリーマガジンで、どこで求められるの？
これはね、地下鉄、京都市営地下鉄全駅。
全駅。
あといろいろなね、カフェとかね、ショッピングモールとかね、いろんなところに置いてます。
探してください。
はい。
見つかります。
うん。
大丈夫です。
はい。
そしてもう一冊、炎上さんが出しているですね、おっちゃんとおばちゃん。
はい。
これもフリーマガジン。
これもそうです。
これどこで？
これはね、ほぼ全部の関西の大学のキャリアセンターで手に入りますし、ウェブでも読めます。
あ、ウェブでもね、半径 500m もウェブで検索していただくとも充実しております、
ぜひ見てください。
2つのフリーマガジンの、記事が柱になって、ラジオでもう一回それに出会っていただくと、そういう番組でございます、私はサウンドロゴクリエイターということで、もう今なってる音楽から始まり、もうずっと僕の音楽がいろんなところで鳴りますから、サウンドロゴクリエイターってそういうことなんやなって分かっていただけると思います、番組ではですね、この2つのフリーマガジン気になってる人多いだろう、しかもまあ全国で聞いていただいてますから、京都に取りに行けないよっていう人のためにですね、毎週1冊ずつ2名の方プレゼントして、どうやったらいいかというメールを送ってほしい。
ぜひとも皆様ください。
そうですね、炎上さんがもう大好きです、
もう
スタジオに入ったらすぐメールチェック、
そうなんです、
でございますね、
はい、
どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所名前を忘れなく、プレゼント希望でない方、気軽なメッセージでもいいのでどんどん送ってください。ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、
宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、うちたかコーポレーション、うちたかコーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーヴ、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーヴ。
畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めて漬けています。明日食べても京漬物、京都で漬ける、京漬物森。
福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新興編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン、半径500メートル編集長炎上慎吾がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
毎回毎回、どこかの半径500メートルの記事からですね、こぼれ話を聞いてるわけですけれども、はい、バス停がきっかけになっている記事ですので、
そうです、
聞いてくださってる皆さんにはですね、
はい、
それがどこのバス停かを推測しながら聞いてもらう。
なるほど。
そして、まあ、それがクイズになるならそのヒントを最初にいただく、
はい、
でそれ以外のクイズになる場合は、まあ、そう言っていただいて、そのヒントをいただくということになってます、うんうんうん、今日何のクイズ。
今日ね、はい、ものすごく悩んでるんで、
うん、
あのバス停のクイズにすべきか、うん、それともお店のクイズにすべきか、本当に悩んでるんですよ。
なるほど。
だから原田さん、どっちがいいですか。これ私ほんまに悩んでるんです。
悩んでる。
初めて悩んでますね。大体はこっちって決められるんですよ、自分で。もう今回は
じゃあもうな、
はい、
あの
どうですか。
お店でしょ。
お店にしましょうか、はいはい、今回じゃあお店にしましょうね、はい、
バス停はどこですか。
あのね、左京区の高木町っていうの
が、
ね、
高木町、はい、
バス停があるんですよ、はい、これ皆さん高木町ってね聞いてもちょっとピンとこないかもしれないんですが、京都市左京区のね、
はい、
どちらかというと、あ、そうそう、鴨川が流れておりまして、
はい、
鴨川と垂直に交わる北大路通りという道がありまして、はい、鴨川を垂直でこう交わったすぐ、西側ぐらいが高木町ですね、
はいはい、
はい、追ってるでしょ。
合ってます、
うん、その高木町のバス停の、うん、まあ、サーフショップなんですよ。
サーフショップ、
サーフショップ。
今日のクイズはお店の
名前なので。
なるほど、分かりました。
このサーフショップの名前なんですが、
はい、
なんとかサーフなんですね。
なんとかサーフ、
もうここまでは言います。
ほにゃららサーフ、
ね、ほにゃららサーフ。
なるほど。
で、このほにゃららはもちろんね、外国の言葉です。英語ですね。
英語ね、外国の
言葉、
外国の言葉ね、
英語ですよ、
英語ね、
うん、ね、
外国のことめっちゃおもろいわ。
だから
なんとかサーフね、
要するに日本語じゃないです、はい、お団子サーフとかじゃないってことです。
はい、
はい、そういうことです。
もう伝わってます。大丈夫です、
はいはい、で、抽象的な言葉です。
抽象的な言葉、
そうそうそうそう。例えば、リンゴやとか、
うん、
ね、バナナと
とかじゃなくて、愛とかね、はい、そういうことね。
ああ、それも抽象的ですね、
うん、はい、そういうことでしょ。
もう抽象的の中の抽象的みたいなことです。
なんとかさ、
はい、
しかも英語で、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
皆さん考えて、
はい、お願いいたします。
もうディレクターも笑ってます。
本当ですか。
なんだこのクイズってい
う、ね、いや、そんなことないです。
ほんまですか。
ものすごい結果的にすごくいいです。結果的にすごく良かったです。はい、
はい、
のこのサーフショップなんですけど、
はい、
もうね、負けず嫌いっていう人が世の中にはいると思うんですけど、
はい、
この人の負けず嫌いさはすごいですよ。
まあ、この人っていうのはその
サーフショップのオーナーのね、はいはい、オーナーの福島さんっていう方ですけど、
福島さん、
福島陽介さん、はい、この人の負けず嫌いさはもう筋金入りで、
はい、
最初に、まあ、サーフィンをすることになってなったきっかけなんですけど、友達とサーフィンでもしに行こうかなって、はい、モテるん違うかっていうことで、うん、若者らしい理由で、うん、高校2年の時に
行った
んですよ、うん、海にね、うん、行って、ほんならもう何にもできな
か
ったんですよ。
わかるよ、
もう何にも、うん、でも悔しくて悔しくて、もうね、その砂浜で泊まって帰ったんですって。もう悔しくて、そっから2週間ずっとそこで泊まって暮らして、
うん、
2週間もできるまでここから帰らへんぞということでやるんですけど、2週間経ってもできなかったんです。
なるほど。
サーフィンができなくて、もう何ていうかな、野宿ならぬもう浜宿ですよ、
うん、
したけど無理だって、うん、これはね本格的にやろうってもう思って、
決めてな、
もうそこからサーフィンをやり出すんですけど、
はいはい、
もうずっと海にね、もう通い詰めるんですよ、
はいはい、
でどんどんどんどん、まあ、もちろんできるようになってきて、でサーフィンのサーフボードを売るようなことがしたいから、大きいスポーツ用品店に大学卒業勤めはるんです。
まずね、
うん、勤めた、うんうん、勤めたけど、なんかそれだけではこうなんていうかな、もっと専門的に教えたりとか、
なるほど、
うん、でサーフィンだけに特化したいし、
うん、
もう自分で店やろうと思って、その大手のスポーツ用品店にいる時にもうサーフボードをこう削ったりして作れるようになるんです、
はいはいはいはい、
だからサーフボードも作れるし、うん、サーフィンもできるし、いろんなことを知識を教えてあげられるお店を24歳ぐらいで、
早いね、
はい、このなんとかサーフを始めて、
うん、
もう40年ぐらいなんじゃないですかね、
立っている。
そうなんです。でこう、もうやめようと思ったことないですかって言ったら、もう結構食い気味で、10万回ありますって言われたんですよ、
はあ、
忘れられないです、あの言葉が。
サーファーをってこと？
違います、お店を
か。
そうはね、この高木町のね、民家の中なんですよ。もうね、こんなところにね、サーフショップがあるなんて、もう到底思えないとこにあるんです。
なるほど。
もういきなりね、本当にですよ、もう普通になんとか町って町内が書いてあって、こう書いて、はい、ったらなんかピンク色の木の色塗った外観が出てくるんですよ、もうお家の中に。ほんで、何この、なんかちょっとトロピカルな感じ、はいはい、ほんならもう入ったらブワーってもうサーフボードが並んでて、ものすごい黒いおじさんが焼けて出てきて、いまだに週に3回行ってる。
うわすごいわ。それ1年中でしょ、おそらく
1年中ですよ。
もうだからあれですよ、正月は前髪が凍って波乗ってはると思う、
うん、そうですね、
すごいよ。あの人たちは本当にそうだからね。
いやもう入りづらいやろうけども、その方がおっしゃるには、入りづらいけど入ってさえ来てくれたら、
じゃおかしいやろ。
入ってさえ来てくれたらもう怖くないし、
あ、なるほど、
店もサーフィンも怖くないんですっていうのがなんか決め文句で言わはったんですけど、
福島さんのな、
福島さんの、
福島陽介さんの、決まってへんみたいに言うのやめて。
いやいや、店もサーフィンも怖くないっていうのをやたら言うてはりました。
なる、決め文句みたいに、
はい、
決め文句なんです。
そうですよね。でもなんかもう死ぬまでずっとサーフィンをやってたいって。
うわ、でももうそれってすごいよね、
うん、
その初めて行った波乗りから変わってないわけですよ、
うん、そうだからすごい持続だから、なんかいろんなことやったんですね、他にも、
うん、
なんかバイクもやったりとか、はいはい、なんかスキーもやったりとか、はいはいはい、いろいろやったけど、
結局な、
一個も飽きひんのはサーフィンだけなんですね。
いや
全然飽きひんって。
なるほどな、
うん、おっしゃってましたね。
わ、なんやろ、もうずっと考えてんね、抽象的な英語が何かが分からなくて、
うん、
なんやろな。
ほら、モワモワモワモワってこの辺に浮かぶこと、
イメージサーフ。
そう、正解してしまった原田さんが。
イメージサーフ、
ヒント与えすぎてるわ。ほんまに後悔。
なんでおかしいおかしい。おかしいやん。正解正解おめでとうやん。おかしいやん。
ものすごく残念。
なんで
いやだから。いやいやだから私やっぱヒントがうまいんですよ。すごく。だから。やばい、ダメです。
何もダメだもん。
口は災いのもと
違うって。
クイズやったのに、はい、
クイズって、うん、当たってもいいねん。
そりゃそうです、
うんうん、当たった人を褒めてあげたらいいねん。
そうです、おめでとうございます。
下手やな褒めんのイメージサーフの福島さんね。
はい、
なるほど、
はい、
いやもう負けず嫌いじゃなかったんやな俺はと思いますよ本当に同じですもん。サーフィンぐらいできた方がかっこいいかな言うてサーファーに連れられて海行って一日パドリングして帰ってきたっていう時に何回もパドリングしに行ってるからね。今も未だ立てずっていうね、全く波頭抑えられずっていうことでございますけれども、
いろんな人がいます、
ね、そういろんな人がいますね、はい、いや素晴らしいでございました、イメージサーフの福島さんですね、
はい、
新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス高木町停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけれども、はい、この曲にしましょう。 The Beach Boys で Surfing USA。 本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。いやもう抽象的なのとサーフでね、うん英語って言われた時に USA サーフっていうね、サーフィン USA の逆がちょっと思い浮かん で、
はい、
で次抽象的言われて、うん、ラブサーフっていうもんで愛とかって言った時にも全く無反ああそれも抽象的ですね言ってましたから違うんやなっていうことで、だんだん分かってきたということでございます。
ヒント出すぎました。
お送りした曲はビーチボーイズでサーフィン USA でした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのからピコへ、その技術をもとに新しい未来
原田博之の
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
はい、
うん、
今日は
ですね、後ほどゲストに出ていただく、方の入ってらっしゃる、平成女ぼこ
おうもうこれだけでもね、すごいんですよ京都に
ねそのテーマソングも作られてるんですよね。
サウンドロゴねテーマソングというかあのサウンドロゴを、
はい、
まあ本当に頑張ってるね集団でございまして、
ね、
聞いてもらいましょうか。まずは、
はい、
平成女ぼこさやね会のサウンドロゴです。
彼女たちの奏でる祇園林のすがすがしいこと、平成女ぼこさやね会。
はい、これなんかやっぱりこういうちょっと女ぼことかなんか山ぼことかそういう感じの和風の感じっていうのは頭に先描いてこういうメロディーになったんですか？
あ、そうですね、メロディーを和風にすることは決めていて、
うーん、
でもなんかコンチキチンまではやらないっていう風に考えていて、
うんうんうん、
で なんか歌詞が決まったらもうこうなったって感じなんです
よ。へー。なんか使う楽器とかは？
これあのクラシックっていう縛りで僕が一人でやるって決めてたので、
そっかそっか。
だからもうギターでやる。
あ、ギターで和風を奏でる。
奏でる。はー。っていうことで取り組んだ。
でももうまさになんていうの、おこととまでは言わないけど、なんか弦楽器を和風にアレンジされてる感じがしました。
ありがとうございます、うん、大成功。
よかったですそうなんや、大成功
なんそうなん言うでも嬉しいんです、うん、
よかったです、
はい、
この平成女ぼこさやね会の、はい、まあかつてリーダーされてましたもんね。
そうですね、
はい、
まあまあ長い時間やって
はりました。長い時間やられて
方が今この後ね、
はい、はい、登場されます。
ゲストで来るということでございますけれども、はい、あのこのことも一生懸命やってあるし、
うん、
まあ僕役者さんとしても一緒にやらせていただいて、うん、それ以外のこともやって、
そうなんです、
この後出ていただきます、
はい、
今日は、今日ゲストに来てくれる方が関係しております、
はい、
平成女ぼこさやね会のサウンドロゴのサウンド話でした。
サウンド版半径500メートル、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア和衣アン。
ホ
ー
ホ
ー
ホ
ー
ゲス、
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲス、鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ホーちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。ホーゲス、
人に出会い地域に出会い響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう、ユニフォーム信じて届ける仕事ギア、たまゆら。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、今日はリアルに来ていただきました、
はい、
まずはお名前をよろしくお願いします。
あの京都府立医科大学附属図書館から参りました、ひずめちえと申します。
ようこそ。
ようこそ、ひめさん。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、言うてるね。
はい、リスナーの皆さん、ひずめちえさんことひめさんは、舞台女優もしながら、
はいはい、
そして図書館司書もされています、はい、もう本当に好きなことをちゃんとしながら、生活をされている、本当におっちゃんとおばちゃんの予備軍でございます。
もうどうしても炎上進行がね、
はい、
紹介したいということでございまして、
ひめさんは小さい時から声が大きかったんです、はい、
大きくない、
大きかったんです。でね、この声の大きいことを
君ちゃうね、姫と、
ごめんなさい、
君ちゃうの、君が知ってる姫の話をしてるの、
はい、
大きな変な声やったんです、
ね、ちょっと特徴的な声だったと、で、ね、うん、でまあ、声も大きかったんです。
大きないって
それで何かこれが活かせる仕事がないかということで演劇と出会ったんですね。
ちょちょ、すごすぎるわすごすぎる。
何ですか、
姫さん自分で言った方がいいわ、もう割愛がすごいわ。
そうですね、
はい、
いやいや、もうだから喋るのがちょっとコンプレックスがあったんですよ、うん、もう一言キリッつって言うだけでももうクスクスって笑われるような、うん、だからもうあんまり喋りたくなかったけど、やっぱりでも本を読む朗読するのとかは好きやったりして、うん、こうセリフが決まってるお芝居の世界はいいなってずっと思ってたんです。
おいくつから演劇されましたっけ
中学1年生から演劇部に入りまして、うん、はい、
そしてもうどんどんと演劇好きになり、
はい、
で劇団っていうものに、まあ、外箱町に入られたのがおいくつぐらい
ですか。18歳ですね、大学1回戦
の時です。
大学入学する前からもう、うん、はい、外箱町入りました。
もうそれは外箱町って決めてはった
ね、そうそう、高校の時から同級生のお姉さんがそこで、はいはいはい、出演してて、うん、それを見に行ったりとかしてたから、まあ外箱町っても ね、高校生でも大丈夫みたいな、割とあの思想のない、うん、あのすごくあのエンタメ的なお芝居をされてたんで、割と高校生の中でもすごい人気があったんです。
なるほど。またあのそういうもののね、小劇場とかのブームの時でもありましたしね。
そうですね、う
ん、活躍されてた先輩が、
うん、オレンジルームとかね、阪急ファイブとかあるような時代です、う
ん
う
ん、でも生瀬さんが出てはった、
その出てました、もう割とスター的な存在でしたね。
もうすごく可愛がられる弟子ですよね、生瀬さんからね。
まあいろいろありの、はい、
いろいろありて、別にまあほんまに可愛がられてな。
そうなんです。
まあでももうあれらしいよ、僕は知らんけども、うん、体育座りしてずっと見せられてね、
ずっと、はい、見学、まあ、稽古見て、
稽古見て、
うん、順番が来たら出て、
うん、
すごいです。まあ僕一緒にお芝居をね、うん、させていただいてるので、
うん、朝の連ドラも出てはりましたもんね、姫さんは。
それは大学4回生の時です。
なんかあれでしたっけ、あのワッコの金メダルですね、
はい、バレーボールの、
はい、ワッコをいじめる役なんですよね。
姫さんはまだファンかなんか
です
か。
ファンです、姫さんの。
姫さんファンなんです。
だからこんなに演劇の大好きな、うん、もうあの先輩からも本当にあの見込まれ可愛がられていて、うん、でも先輩とは違う道を歩まれたじゃないですか。
そうですね、
そこが非常に私は興味深く。
あ、なるほど。今もうね、紹介した時、府立医大の図書館の司書として、
あ、はい、
今日ね言ってはるから。
うん、二足のわらじを履こうと思われたのは、
はい、
まあ、当時演劇が大好きやったらなかなか二足のわらじっていうのはそんなに奨励されないことだった
です。そうですね、うん、なんか私がそのはい、あの外場小町にいた時は、うん、もうあん、もうその演劇一筋みたいなことが美しいとされてて、うん、アルバイトとかをと掛け持ちするとかそんなん一切出すなみたいな、
うんうんうん、
あのを言われたんですよ。で、他の劇団と掛け持ちとかもあかん、はい、もう一筋外箱持ち行けみたいな感じで、うんうんうん、あのもうなるべくその他の顔を見せない見せないようにあのやってましたね。
なるほど、はい、それでもなんかこう自分の中で図書館司書と両方でやろうと思われたのはなぜなんですか？
いや、それは、うん、まあ、それ4回生の時にその朝ドラに出て、はいはい、で、まあ、最終の撮影を終えて、うん、明日は打ち上げや、おしゃれして来いよってスタッフさんとかに言われて、うん、はいはい言って、帰りしなにバイクで事故に遭いまして、
はいはい、
そっからもう、膝骨折しちゃって、2ヶ月半入院したんですね。うんうん、でも、その間、だから、本当はお仕事、
次のね、
そう、いただいてたんですけど、もう他の方にも代役で行っていただいて、でもこれ退院はしたもののどうしたらいいかなって思ってる時に、同級生がその大学の時代の、はい、まあ、師匠の一緒に資格を取った、うんうん、あの私辞めんねんけどやらへんって言って連絡してくれて、
はい、
で、あの、じゃあ行きますって言って、そのたまたま空いた席に府立医大の図書館の、はい、行ったんですよ。
あ、じゃあそれがきっかけやったんです、
ね、そうなんです。
なんか演劇一筋とその二つっていうのとちょっと迷われるとこはなかった
ですか？迷ってたんですよ、うんうんうん、まあ、東京行って、うんうん、やっぱお芝居一筋で行った方がいいですかねって先輩に相談もしたりしてたんですけど、ちょっとね、うん、なんかもうこのままオーディション受けては、うんうん、落ち、受けては落ちっていうような日々を、うん、その東京で、明日のこのオーディション落ちたらもう明日の生活どうすんやろうとか思いながらね、
はい、
続けていくことにちょっとね、自信がなくて、
うんうんうんうん、
なんか余計に肩に力が入って、うんうん、自分らしさとかも出せないんじゃないかみたいな、
うんうんうん、
もうそういう怖さもあったりして、で、まあ、ちょっとやっぱ京都も好きやし、
うん、
京都で、生活もできたらいいなっていうような、なんかちょっと、はい。
なるほどね。だからなんか、そういう、なんか、なんていうかな、自分がリラックスした状態で、こう、切羽詰まってると、オーディションの時にもね。
そうなんです
ね。ねえ。だから、なんかそういうのも考えて、まあ、演劇もやりつつ、図書館司書でも働きながら、っていうのを取られたっていうのが、私はすごく、なんか面白くていいなと思ったんですよね。
そう、演劇を、やめるなんていうことは全然思わなかったですか？
はい。
なるほど、ね。演劇はもうやっていくもんやけどっていうのが、うん、
劇団にはずっと所属はしてたから。
なるほどなるほど。
で、図書館の方に話をつけて、その当時の上司に、うん、
はいはいはい、
公演の期間は長期
休みますよと、
でいいですかとか言って、その頃はあんまり なんていうの厳しくなかったから、あの融通が効いたんです。それでやってたんですけど、まあ演劇団ももう生瀬さんも退団されて、私もあの辞めますって言ってそこからフリーになったんですけど、まあその後もお声がかかったら出るっていう感じで、ね、はいやってます。
いやこれはもう炎上さんがもう好きで好きで、
ここのねあのやっぱりなんか2つのことをやってもいいんだと思うことも、周りがそんな人少なくても、ねうんうん、私はこっちでやると、なんかみんながこういう夫婦になってるから流されないね、みんなこっちがいいと思っててそっちの方がなんか美談な感じやけど、そこに流されずに、まあ、2つやろうと思ったところが私はすごいいいと思うんですよね。
なるほどね。
もう流されるっていうことがいまいち良くないと思ってるので、私はこうやと、みんなが違っても、うん、
どれも正解やけ
どって、ね、
これも正解やんって言った時の、
そう、うん、だから別に一筋でいくのも全く正解やし、
そうなんです、ね、もう先輩方はもうあの、うん、結構もう東京にいて、まあ、後輩でもやってる、今でもやってますし、
うん、
ねえなんか
どう、いやもうそうなんですよほんまに。だから今もね、
うん、
そういう意味では先輩たちに可愛がられてはって、
うん、そうですよ、
誕生日会のパーティーしてたら生瀬さん、うん、花束持って入ってきてさ
すごいですね
でちょテレビみたいになってるやんけみたいになって ね、
いやでもね、
そうかサプライズでな、そんなんがあったりとか、うん、いろんなことが
すごい方です。でもハヒフノカで活躍して映画にも出られるし、
ね、そうですね、はい、2014年からは、は
い、すごいですね、うんうんうん、だからそういう風にこう謳歌されてると思うんですよ。
ああそれはそう、
本当にちゃんと両立されてて、
まあ、その、図書館の方の、
はい、
でですね、
はい、うん、
ちょっとお知らせがあるというか、
そうなんです、はい、今日は図書館の師匠としては私やってまいりました、
はいはいはい、
聞きます。
あのね、
はい、
京都府立医科大学ってね、まあ、病院を持っている大学であります、
はいはい、
そこがね、キャンパスを、まあ、いくつか持ってて、
うんうん、
まあ河原町キャンパスっていうところは、病院があるところなんですけど、河原町通り隔てて西川に広小路キャンパスっていうのがあって、
はいはいはいはい、
で、その広小路キャンパスに図書館と、まあ、看護学科とかがあるんですけど、
うんうん、
ここのキャンパスをもうちょっと活性化しようじゃないかっていうプロジェクトが今立ち上がっておりまして、
はい、
京都府立医科大学広小路キャンパス活性化プロジェクトっていう、
うんうん、
ので、まあ、なんていうんですか、もう学生とかだけじゃなくて、一般の方も、もう、なんかこう、来てももらうっていうのが、まあ、まずはちょっと活性化の一つじゃないかなっていうので、はいはい、
みんながね集まるようにね、
そうなんです、うん、その、うん、一つとしても講演会を企画してまして、
うんはい、
第1回は先月安藤忠雄さん
すごい、
はい、ご登壇いただいて、
うん、
もうすごい反響も良かったんです、うん、お客さんもたくさんいただいて、うんはい、で今月は、はい、泉あさとさん、
うん、
作家でありコラムニストの、
はい
はいはい、泉あさとさんをお迎えして、
うん、
この今日のバス旅と懐かしい風景っていう
バス旅、
はい、講演会をしてます。
バス旅です。
今日のバス旅ね。
そうなの、もう半径500メートルさんのリスナーさんとかにはもうぴったりじゃないかなと、
バス旅いいですよ、
思って、もうこのね泉あさとさんって、うん、東京オタクなんですけど、
うんうんうん、
めっちゃ東京のことで本は出したりしてるんですけど、バスオタクでもあって、でちょっとインタビューとかしてもらったら、結構マニアックなね京都のバスのこととかご存知なんです。
すごい
すごいな。
なんか雲ヶ畑の方に行くバスがねとかおっしゃったりするんで、
ちょっと面白いね。
きっと面白いお話聞けると思うんです、
うんうんうんうん、
はいはい。
これ日はいつでしょう。
これはね10月21日月曜日、
はい
はい、15時。
行きたい人はどうすればいいです
か。行きたい人ね、このなんどうやったらいいのかな、
申し込みが、
そうなんです、申し込みフォームがあるんです。この広小路キャンパス活性化プロジェクトのホームページのとこから行けるんですけど、応募フォームで申し込む、あるいは、まあ、ファックスで申し込む、
なるほど、
でしていただいたら、
はい
はい、
ファックス番号だけ言っときましょうか、
はいはい、
ファックス番号075-212-5405 です。
はい、
わかりました、はい、まずはウェブで、京都府立医科大学附属図書館で調べていただくと出てくるんではないかと
思
います
、ね、はい、泉あさとさんの名前ができます、
何らかの、はいはい、手がかりが、
はいはい、
これ今月の話、
はい、
来月も言っていいですか、
はい、もちろんです。
来月は作家、直木賞作家の北村香織先生と、うんうんうんうん、あと、まあ、 翻訳家シェイクスピアとかを全作品翻訳されたという松岡和子さんって、うん、この2人の対談なんです。はい、シェイクスピアと私というお題で対談をしてもらいますので、うんうんうん、こちらは11月7日木曜日、
はい、
はい、15時から、はい、そうです、はい、
なるほどね。これもうちょっと目が離せないというか、
うん、そうです。これ全て無料ですから。
無料です。
それはすごいやんか、はい、
皆様あの、ね、ぜひ足をお運びいただ
ければ。一応申し込まないといけないですね。
そうなんです。
事前申し込みはありで無料で、
先着無料だから、はい、
250人。
あ、わあすごい。
ぜひ皆さん、
これは聞いてる人で行きたいっていう人おられると思いますね、うんう
んうん、はい、
10月21日が泉あさとさんですね、
はいはい、
そして11月7日が、
はい、北村かおるさんと松岡和子さんの対談ですね。
はい、ぜひ無料なので申し込んでいただきたいと思います、はい、そしてもう一つですね、
やっぱり二足のわらじですからね、はい、
あのもうあたかも図書館司書のかのような形で3つで、
はい、
あのチラシが置いてあるんです。
いや今日はもうほんま司書のとして出演するつもりやったんですけど、
はい、
このまさかのおっちゃんとおばちゃんのコーナーに呼んでいただいたんで、
はい、聞きます、ま
あ、はい、すいません。
どんなお知らせが、
舞台のお知らせです、はい、三つ又婦人会さんというところに、はい、客演で出演するんですけれども、
はいはい、
お前のハンサムはギャグなのかというお芝居に出ます、
はい、うんうん、はい、日はいつですか。
これね、10月今月の25から27ですね、
はい、25、26、27と金土日と3日間、
はいはい、そうです、はい、大阪なんですけど、うん、はい、天満橋にあるドーンセンターというところで、
はい、
はい、
姫さん出てるんですね。
これね、めちゃ出てます。
めちゃ出でございますか。
楽しみ。
はい、ぜひ。
めちゃ出なんですよね、はい、おそらく。
お二人も、
もうそれはもう偉いことになると思いますよ。
うん、うん、
すごい、すごいらしいよ、これはこれで、
はいはい、ナンセンスなお芝居なんですけど、
ナンセンスなお芝居ね、
生き生きとやっております、
ということでございます。これ何で調べるのが一番正しいですか。
これもネットで見ていただければ、
は
い、
三つまた婦人会、
はい、
三つまた婦人会で調べていただければ出てくるんじゃないかと思いますね、
はい、おまはんというのが、
おまはん
というのがあのなんていうの、ハッシュタグ
になってます。おまはんとなってます、はい、お前のハンサムはギャグなのかということでございます、はい、お知らせ、
うん、
二足のわらじのお知らせを
していただきました。どちらも楽しみです。
そうですね、ぜひ足運んでください、
はい、
最後もう一度名前お願いします。
京都府立医科大学附属図書館から参りました、ひづめ知恵でございます。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれども、はい、ひづめ知恵さんからのリクエストをいただきました、
はい、
渚優子で京都慕情。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
もう姫さんが鼻歌でこの曲がいいって、
ね、うん、すごい上手に歌ってはりました。
それでみんなで検索をするって、ね、
うん、
お送りしたのは渚優子で京都慕情でした。
お風呂の新習慣足指ピカピカ足裏爽快マッサージくすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマーじっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク三角お耳はサイドミラー小豚のお鼻でピンクの車僕が目印ブーブーパーク、
うんうん、幸せを運ぶ
小豚プロジェクト。コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが来年設立40周年を迎えられます。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上進行がご紹介していきます。
いやもうこれ本当にあのすごいプロジェクト でございまして、
はい、すごいんですよ今回はね、はい、原田さんもよくご存知の下鴨音楽祭
これねもう話題のというか、
そうです、
あの音楽祭の中では手作り感も抜群の、
手作り感しかない、もう今年で5回目ですけど
すごいよ、
もう下鴨地域で音楽に携わる人が集まってこの街を音楽で盛り上げたいって、それだけなんですよ。
すごいよな、
もう本当に手弁当でだんだんだんだん、あ、じゃあ私も参加しようかな、私も参加しようかなって本当に毎年増えてきて、身近な方とかもやるでしょ、
うん、そうです、あの一緒に初めて僕が大学で組んだバンドアガサタバタのね、
はい、
今西拓人くん、下鴨に住んでますから、
はい、
もう出なあかんやろ言ってましたから、
ね、だからね5回やってそこまでね参加者が増えてきたんです。
そう、これちょっとこんだけ続く音楽祭出れるんやったら出といた方がいいんちゃうかなって、ね、下鴨の人は思う。
本当にもうだから下鴨地区の人たちが下鴨音楽で盛り上げようって言って、本当になんかあの本当に手弁当でこんなやってやるって、私こんなあるんやと思って、うん、こんな音楽祭普通なんか大きな会社がバーンって入ってなんか大々的にすごいプロの人呼んだりとか、そうそうそう、ね、じゃなくて本当に下鴨地区の人が出張るんですよ
そう
あの喫茶店のオーナーしてる人がなんかこう弦楽器弾いたりとか、はいはい、もうそういうのをなさってて、これね、今年11月10日日曜日に開催されるんですけど、はい、場所がねもう下鴨のいろんなところで開催されて、まずはコミュニティバンク共振下鴨支店、ね、こちらでもやらはり月光堂楽器店、
はいはい、
よく行くバールカフェジーニョ、
もうね、
はい、
もう外国ですよバールカフェジーニョは、
そうですよ ね、 ね、あと北条院、それからレンタルスペースの MFS ルーム、
うん、
それからサロン純平さん、
うん、
うどん葵さん、
うん、
あと LPW さん、
はい、
それからブーランジュリーカフェユノディエールさん、
はい、
それから、下鴨塩宮トントンさん、
はい、
まあ、これぐらいのところで、
もう本当にだから、うん、もうあの下鴨本通りと北大路の交差点行って、うん、聞こえる音を頼りに探してくださいそこら中でやってるから、
いやもうだからこう下鴨のだからフェスですよね、
いやもうすごいよ
これ、すごい、うん、一般の方がいっぱいねあの参加されるフェスなんですよ、もう頑張って続けてほしい、
町の学園祭みたいになってね、
いや本当に
いいよね、
うん、
それをまああのブーブーパークが今回応援するよっていうことになったということで、
はい、
まあ、こうやってね地域を支えてくれることも嬉しいし、
うん、
下鴨音楽祭そのものが、
はい、
下鴨っていう町をまた活気づけてるっていうのもいいなと思いましたね。
いいですね、
わかりました、すごい素敵な、はい、素敵な素敵なプロジェクト、応援することも含めてだと思います、はい、以上幸せを運ぶ小豚プロジェクトでした。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲、このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。まあ本当にあの音楽の聴き方が随分昔と変わったなと思うんですけれども、例えば Apple Music みたいなところで、何年代洋楽とかってこう検索するとですね、もう選ばれたこう曲たちがもうわーって並んでるプレイリストっていうのが出てきて、それをこう流すっていうことができてしまったりするんですよね。で車で、まあ、僕なんかちょっと古めの車乗ってるからまだ CD チェンジャー6枚入りっていうのがあってですね、例えば東京に行くのに6時間どのアルバム聴こうかな言ってチェンジャーに入れるっていうことを楽しむっていう聴き方今でもするんですけど、やっぱりこうあの Wi-Fi とかあの Bluetooth で携帯からもうスピーカーに直接流すっていうこともあるんですね。で先日ちょっと福井の方まで車で行くことがあって、友人と2人だったんですけれども、80年代の洋楽聴こかって言って流し始めたんですよ。その 僕自分じゃなくて向こうが選んでるセットリストの中の1個を選んだんですけどね。そしたら最初がまあプリンスの曲だったんですけれども、その時からもうあれと思ってたんですけど、やっぱり80年代の音楽イントロめっちゃ長いんですよ。でこう今の音楽と比べた時に、あ、こんなにこう待たして、こんなに期待させて、やっと出てくるんや歌がっていうことをね再認識しました。あ、なんかこう聴く側がすごくこうワクワクしながら時間をかけて、しかももうアルバム、その後アルバムをね、こう1回目聴いた時は分からへんかった曲が何回も聴くうちに好きになってっていう時代やったなって改めて思いましたね。で今はやっぱりもうギターソロとかイントロが長いと聴いてもらえないみたいなことをね言う人たちがいるんだけれども、ああ、そんな風に聴く側の気持ちも変わるし聴き方も変わるんだなと思いました。イントロ長くてこう始まってギャー懐かしいって思った曲をその時ですね、選びました。マイケル・ジャクソンでビリージーン。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、お便り来てます。
あ、はい
はい、オカメインコ SOS さんありがとうございます。
いつもありがとう。
いつも楽しみに聞いてます。原田さん、9月の新曲、月末のやつですね、
はいはいはい、
昨日のアンソロジーが素敵でした、
うん、いや、
優しいハイトーンボイスが心に染みました、
うん、嬉しいわ。
今月の新曲がその日しか聞くことができないのがとっても残念です。もちろんポッドキャストやラジコで聞けるのですけど、うんうん、ぜひ番組内で、うん、アンコールに応えて、うん、新曲の再オンエアをしていただきたいなと思いました。
はあ、
新曲の再オンエアってそういえば絶対してませんね。
いやだからもう
特別な感じするから新曲月末ね。
そうです。
でもこういうリクエスト初めてですね。
嬉しすぎひん？
すごいですね。
そう、ありがとう、うん、心から嬉しい。
昨日のアンソロジーね。
昨日のアンソロジー
これってこうあの時のもう一回こう生演奏したあれをもう一回流すってことですか？アンコールやったら
その方法もあるやんっていうアイデアをいただいたっていうことなんですけど、うん、
これはディレクターに相談ですね。
なんてやな、それはこっちでさ流そうって決めたら流せるんちゃうか。
そうな、そうか、
まあ、そうや、お願いはできると思うよ、うん、だけど、まあ、でもね、うん、ありがとうございます、うん、そういう曲もあってもいいし、
うん、
新曲たちは新しくレコーディングされてアルバムに入ることもありえるんです。で昨日のアンソロジーは
入ん、
いや約束はできないですけど、入れたいと思っている。
11月23のイベントで、公開生放送のイベントで出来上がると言われてるあのアルバムに。
ちゅうちゃんまだ誰も言うてへん。あなたもすごいな、すごい、もうできなあかんことになって思って
る、はい。出来上がるかもしれないって言われてる、うん、今猛烈になんかレコーディングされてるあのアルバムに入るかもしれないんですか？
はい、そうなんですね。昨日のアンソロジーという曲が、うん、
あの新曲入るかもしれないですね。
できたことは、うん、アルバムに追い風だったので。
皆さんどう思いますか？
何が
入るかもしれないですよね。
そうです、ね、
そして出来上がるかもしれないですよ。
はい、何を言ってるかというと、11月23日ですけれども、 サウンド版半径 500m の公開生放送、はい、そして、ハラダイスライブというのが合体して、うん、ハラダイス版半径 500m というイベントが、はい、KBS ホールで行われます、
はい、そうです。
1時から会場でございまして、うん、はい、そしてそこからですね1時間はご飯食べたりね、うん、ちょっとなんかぼっちゃしてみたりと か、うん、なんか周遊
もうすごいマルシェいろいろ出ますからね、
出してもらってね、もうこれ今からもう仕込んで仕込んでですけれども、はい、でそして、うん、まあ、その時に僕が作ってる革製品であったりとかも売ってるかもしれないですけども、うんうんうん、そこに大々的にもしかしたら、うん、
T シャツも売るあれでしょ、
T シャツも売ってるかもしれないし、うんうん、もしかしたら僕の新しいアルバムが、
うん、そう、え、もう、え、
そこで売ってる可能性
本当に
あって、
今絶賛作ってるあれが
間
に合うかもしれないですか、
間に合うかもしれないというね。で、あの、それはもう、うん、間に合わせます
頑張ってください、
はい、
頑張れ
ということで、アルバム発売もある、うん、ね、イベントでございます、うん、そして、はい、ゲストに笹野みちるさん、うん、ベース有田さと子も来てくれて、
はいはい、
そして、あの、福島明彦君ね、うん、もう今もう京都の、うん、いろんな人が、うん、いろんなとこで彼の名前を言ってますよ。
そうですよ、アルバム作りももうすごく頑張ってるって聞いてますよ。
もうほとんど彼のアルバムです言ってみたらと言っても過言ではない、うん、
アレンジ頑張ってます、
はいはい、もう全部のミュージシャンがもう福島さんに連絡してますから今も
そうです、
これどうしますかで、ね、というわけでございまして、はい、いい歌を撮って、
うん、
皆さんに届けて、うん、そしてその日のライブもバッチリやりたい
ですね、うんうん、昨日のアンソロジーは私も好きです
ちょ、何か
とってもあれはあの曲はいいです、
ね、あ、そうですか、
はい、
いや、良かったですね、うん、ということで、こんなリクエストが追い風になってまた僕は頑張るんですけれどもね、は
い、頑張ってください、
はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方に、
はい、
フリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
そして半径 5m も希望の方、メッセージに書き添えていただいたらプレゼントしてもらえるかもしれない、
はい、
ということになっております。
ぜひとも
プレゼント希望の方、住所、お名前忘れずに、そしてプレゼント希望でなくても、はい、メッセージはものすごく嬉しいです、
はい、
今日のメッセージも嬉しかったね、どうもありがとうございます、うん、どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で 500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで、午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それではまた来週。
サウンド版半径 500m、この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。